それではイザヤ書の20章の1節から読みますね。アッシリアのサルゴンによって、このサルゴン2世っていう人物が出てくるのはここだけです。で、神様がこのサルゴン2世という人物を通して神の御心を成就しようとしているわけですね。で、アッシリアのサルゴンによって派遣されたタルタンっていうのは最高司令官です。そしてアシュダテに来てアシュダテを攻め、これを取ったとし、その時主はアモツの子イザヤによって語られたこうである。言ってあなたの、ちょっとこれイメージしてみてください。言ってあなたの腰の荒れの時、あなたの足の履物を脱げ。それで彼はそのようにして裸になり、裸足で歩いたって言うんですね。この姿で歩いてたらすぐ警察が来ると思いますけどね。そしてその時主は恐れた。このイザヤに言った言葉っていうのは、神様が何を成就しようとしていることなのかっていうのを民に知らせようとするわけですね。その時主はこうせられた。私のしもべイザヤが3年間エジプトと苦主に対する印として、また前兆として裸になり裸足で歩いたように、アッシリアの王はエジプトの虜と苦主の捕囚の民を若い者も年寄りも裸にし裸足にし尻をまくり、エジプトの隠し所、普段私たちが履いてますよっていうあれがありますよね。ドントウォーリー履いてますって言ってる、いや芸人がいますけど、まあそういう姿になってしまうっていうことですよね。むき出しにして逃げていく。人々は苦主を頼みとしエジプトを栄えとしていたので驚き恥じる。その日この海辺の住民は言う。見よ、アッシリアの海辺の住民っていうのはこのペリシテ人のことを言うんですね。アッシリアの王の手から救ってもらおうと助けを求めて逃げてきた私たちの拠り所はこの始末だ。私たちはどうして逃れることができようか。まあ、これはユダも同じですね。ユダも後々にエジプトを頼りにして下っていってしまいますけども、ほとんど全部が死んでしまいます。神のシナリオを私たちの人生の中に取り入れるというのが信仰なんですね。お祈りいたします。愛する天道堂様、感謝いたします。私は今この20章で言っている前兆というのが、イエス様が言われた前兆が起こっています。それは本当に私たちのシナリオで人生を歩むのではなく、この神が私たち一人一人に立てているシナリオを受け取って歩むことです。そしてそのシナリオとは、ローマ人に書いてあるように、神愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々には全てのことを益とすることができる、そのような計画に私たちを導いておられる方であることを、本当にこの聖書の言葉を通して覚えることができますように導いてください。感謝してイエスキリストの皆によって祝福してお祈りいたします。アーメン。で、私たちはですね、このイザヤ書の19章っていうのは、まあ私も初めて学びましたけども、驚くべき内容ですね。そしてなぜ驚くべき内容かっていうと、イザヤ書っていうのは聖書の中の聖書と言われます。なぜかというと、旧約聖書は39巻、新約聖書は27巻の合計66巻ですから、イザヤも66章で成り立っています。まあ、さらには新約聖書にあたるところは、旧約聖書が39ですから、新約は40章から始まりますね。そしてその40章の内容からがこの福音的なメッセージになるわけですけども、それを凝縮した内容がこの19章の内容なんだなっていうことがわかるわけですね。特に19章の1節から15節っていうのは神の裁きですね。ではどういうものに対する神の裁きであったかというと、それが19章の1節ですね。で、エジプトっていうのはこの世っていうことです。で、この世っていうのは何かというと、私のシナリオを実現することのできる世界のことなんですね。エジプトに対する宣告、見よ、主は早い雲に乗ってエジプトに来る。では何のためか。エジプトの偽りの神々はその前に罠なき、エジプトの人の心も心底からしなえる。私はエジプト人を駆り立てて、エジプト人を歯向かわせる。兄弟は兄弟と、友人は友人と、町は町と、王国は王国と、愛逆らって争う。エジプトの霊はその中で衰える。私がその計画をかき乱すっていうんですよね。ですから彼らはその当時ですね、このエジプトのこのカイロにあるギザを象徴しているような国でしたから、自分たちのシナリオを実現できる、そういうふうに思ってたわけですけども、そこで神様がですね、まあ、そのため の, あの
神々ですからね。この神々っていうのは私たちに対して神の御心を持っていることはできないですよね。だから自分が作ってるんですから。ですからこの神様っていうのは私のシナリオを実現するための神様ですから、まあ、あのいろんな神様が、まあ、カエルまで神様でしたし、牛も神様でしたよね、まあ、インドではあの牛は神様ですかね。ですから日本人も同じですよね。あの私も湯島天神というところに大学受験の時行きましたけれども、あのなぜかというと湯島天神というのはですね、菅原道真というですね、祀られている九州の太宰府に祀られている神様の、あの支店みたいなところですけども、まあ、そこに行くと見事に合格できましたから、あのしっかりですねその恩恵に預かったのかもしれませんけれども、そうすると受験に合格してますから湯島天神にはその後は要はないですね。ですから言ってないです。もうこの神様はもう私にとっては必要のない神様ですから、でまた次の神様っていう形になるわけですよね。でそれに対する神の裁きがこのようにして、まあ、この神様は自分のシナリオを実現するための神様ですもんね。で彼らは偽りの神々や司令霊媒や口寄せに伺いを立てる。私はエジプト人を厳しい主人の手に引き渡す。力ある王が彼らを治める。万軍の主の蜜げ。そしてこの今私が最後に読んだ4節っていうのは彼らのシナリオにはないんですよ。で私がここにいるっていうのも全く私のシナリオではないんですよね。私はあの友達にクリスチャンはいませんし、まず教会に行くって可能性は私の中では 100% なかったことです。ですからそれは一方的な神様のシナリオによっているんだなっていうことが私は分かるんですけども、ただこういう働きをしてよく分かったことは、多くの人が自分のシナリオのために信仰生活してますけど、そんなことはならないんですね。ならないからつまずいちゃうんです。もともと信仰というのは神のシナリオが私の生涯に実現するっていうことが神の、まあ、それはアブラハムのこととか、まあ、先ほど言ったですねヤコブであったものがイスラエルに変えるっていうのは彼らの考えたことではなくて神様の頭から出てるものですね。モーセがイスラエルを430年の奴隷から引き出すっていうのも神様のシナリオですよね。ただ神様がご自分のシナリオをするときに私たちが思うような宗派とか宗教を用いることはなくて、必ず人物が必要なんですね。人物がなければ神の御心っていうのは成就することができないわけなんですね。そしてその神の裁きが15章15節まで続くわけです。そして彼らがこのような高慢になったのは何かというと、ナイル川がもたらすところの祝福ですよね。ですからそのナイルの恵みをもたらす神様が、まあ、カエルもそうだしみたいなね、石もそうだしとか、まあ、いろんなものを神様にして、まあ、拝んでいたっていうのは、まあ、起きたわけですよね。そしてそれが15節までなんです。ところが16節からは全く違う内容に変わってしまうわけですね。そしてそれは神様がこの15節の内容っていうのは人間の罪に対する裁きが行われたっていうことをここに語られているわけですね。で、旧約聖書っていうのは基本的にモーセの律法によって基準になっていますから、モーセの律法によって認められた罪ですよね。罪に対する裁きがこのようにして現れた。特にモーセの10回の中で何が罪であるかというと、1回から4回の中に書いてありますね。私以外のものを神としてはならないというふうに、その罪を犯しているものに対する裁きというのは非常に大きい裁きなんだということが分かりますよね。でそういう視点から見ると、まあ、あまりこういうふうに言っていいかどうかわからないですけども、やはり日本があれだけのものを大きな地震が来て、さらに地震が来てますよね。やはりその偶像礼拝、私たちが自分のシナリオのために拝んでる神を神としているっていうことが、私たちの側ではね、いや大したことないでしょうと思うんだけども、聖なる神様からするとこれほど人間が、神様が考えた人間とはかけ離れてしまっているわけですよね。もちろん神様が創造された人間とは罪がないもんですから、基準が外にあるわけですね。それが罪を犯してその基準が中に入ってしまった。そしてその基準がそれぞれ違うわけですから、まあ一番わかりやすいのは、簡単に人を殺すと殺人罪ですけど、戦争で たくさん人を殺すとどうなりますか。勲章がもらえちゃうんですね。どこが何が違うのっていうことですよね。ですからそれは人間の基準によって物事を判断しているっていうことが明らかになるわけですね。ところが16章から16節からは全く違うことが書かれています。そしてこの変化をもたらしたものは何なのかっていうことですけども、16節から読むと、そのエジプトは女のようにあり、万軍の主が自分たちに向かって振り上げる御手を見て恐れおののく。でもこれは裁きの御手でもあると同時にですね、この御手が彼らに何をもたらすかというと、ユダの地はエジプトにとっては恐れとなる。これを思い出す者は万軍の主がエジプトに対して計る計り事のためにおののくっていうんですね。そのエジプトの国はカナン語を話し、で言葉っていうのはこの基準ですから、彼らがこの神様の言葉を学ぶようになったっていうことは、この旧約聖書のほとんどはヘブル語でできていますよね。一部の部分はアラム語で書かれているんですけども、ですから彼らがこのように神を知るための言葉を語るようになる。万軍の主に誓いを立てる5つの町が起こり、その一つはイルハレヘスと言われるっていうんですね。でこれ破滅の町っていう意味なのに、実は本来ならば自分の罪によってこのような滅びをもたらす存在に、神様が何をもたらしたかというと、そのエジプトの国の真ん中に主のため一つの祭壇が建てられ、その国境のそばには主のために一つの石の柱が建てられ、それがエジプトの国で万軍の主の印となり証となる。彼らが虐げられて主に叫ぶとき、主は彼らのために戦って彼らを救い出す救い主を送られるというわけですね。でこの神が1節から15節で裁いた罪っていうのは、裁いた裁きというのは人間の罪ですね。その罪は何かっていうと、神でないものを神とした。何のためかというと、自分のシナリオを成就するための神様ですから、その罪に対する裁きでしたよね。ですけども、その罪と人間は戦っても勝てない。でそれを最も勝ち目があった人が戦ったわけですよね。それは誰です？それはパウロですね。パウロがローマ人の7章でその罪と真っ向から戦いました。まあお相撲で言うならですね、四つに組んで、そして打っちゃうぞと思ったんだけども、自分の方がくしゃって倒れちゃったんです。で結局それは私の持ってるものでは、私が持っている能力では力では勝てないものだっていうことが明らかにされたわけですね。そしてそれがこの罪に対してどうやって勝利することができるのかっていうと、それが先ほど読んだように、もう一回見ますね。彼らが虐げられて主に叫ぶとき、主は彼らのために戦って彼らを救い出す救い主を送られるっていうふうに書いてあります。ですから私たちを本来滅びにもたらす罪と、その罪に働くサタンと戦うことができるのはキリストしかいないんだっていうことがここで明らかになるわけですね。そしてイエス・キリストこそその罪と戦ってくださる方、またその罪に勝利することができる、さらには人間の罪に働くサタンに勝利をもたらすことができる人物であるということが、それがここに神様が彼らのためにサタンや罪と戦って私たちを救ってくれるんだっていうんですね。ですからこの16節と15節と16節の間に何があるかというと、罪と戦ったサタンと戦ったイエス・キリストがいるっていうことです。どういうイエス・キリストですか。それは十字架にかかって復活したんです。でイエス・キリストが例えば私は罪とサタンと戦うなら、パパパパパパパパってね、それこそスター・ウォーズのこのなんと光の剣があるじゃないですか。そういうのをパパパパパってやってやっつけたじゃないんですよ。その人間の罪をご自身が全て負ってくださって、そしてその十字架上でですね、父よ彼らを許してください、彼らは何をしているかわからないんだというふうにしてお祈りして、私たちの罪のために死んでくださった。でもその3日後にですね、蘇ることによって勝利したことを示されたわけですね。これは まあ、イエス様も言ってますけども、彼らが捨てた頭石が礎の石になった。まあ、礎の石って分かりますか？建物を建てる時の基準になるところですね。礎石って言います。ですからその基準によって私たちを救おう。でも人間から見るとあまりにも愚かにしか見えないので、家を建てる人たちはその石が価値がないと思って捨ててしまったんです。それがイスラエルですよね。結局イエス・キリストという方を捨てた結果が彼らの生涯に1900年間国を失ってしまうという出来事が、その国を建てるべき石が捨てちゃったわけですから、基準がなくなっちゃったわけですから、立つわけがないですよね。でもやがてこれダニエルが言ってますけど、ダニエルがこの、そのアッシリアですよね、それから、バビロン、そしてローマ、そして最後が今のいわゆるヨーロッパ連合 EC を指し示す足のところが粘土と鉄の入り混じった姿になってるって言ってますね。まあ、今ウクライナの支援でも、まあ、だんだんこう亀裂が生じてしまいましたね。今フランスとドイツの間にちょっとこのウクライナに対する支援の理解が変わってきてしまって、このそういうものが露呈されてしまってます。でその時に何が出てきます？人手によらずに切り出された石がこの像にどこに当たるんですか？頭ですか？ではなくてこの足に当たるんです。そして崩れてしまうんですね。それがこのその日と言われている日ですよね。ところが今20章を見ると、その神様の御心を自分の生涯に取り入れてない。で私はクリスチャン見てた時にですね、自分のシナリオのために信仰生活してますけど、まずつまずく、それからうまくいかない。どうしてかというと信仰じゃないからです。信仰でないものは信仰でないですから、神様はそのように働くことができないですよね。そして20章で何を言ってるかというと、アッシリアのサルゴンによってっていうふうに書いてあります。このサルゴン2世によって北イスラエルが722年にアッシリアの捕囚にされてしまうわけですね。でその時にこのサルゴンが派遣されたタルタンっていう最高司令官がアシュドテっていうところに来て、アシュドテを攻め、これを取った年って書いてありますから、これが紀元前713年なんですけども、その時にですね、アスリ王というのがアシュドテの王だったんです。アシュドテっていうのはペリシテ人の5つの町のうちの1つですね。そしてそこを治めていたのがアスリって王だったんですけども、このアスリ王はどういう政策を取っていたかというと、新アッシリア政策なんです。ところがこの時に、まあ、ちょっと皆さんも聞いてると、あ、どっかで聞いたことあるなって、ヤマニっていう、ヤマニってどんな人ですか？私たちの記憶の中で石油省ですね。石油省、オペックね。ですからこのヤマニっていう人物がこのアスリ王というのを倒すんです。でところがそのアッシリアが攻めてきた時に、このヤマニっていう王がですね、このクシュの、まあ、エジプトです、その時にエジプトのクシュの王国のところにこのかばってもらうために、助けてもらうために行くんです。ところがアッシリアの王がですね、そのクシュが支配しているエジプトを攻めてきて、そのヤマニを出せって言うんです。仕方なく彼はそのヤマニを差し出す以外ないんです。でそれは全部神の御心なんです。で私たちにとってはそういうものがですね、まあ、よく言いますよね、あの福音を伝えようとして、神様あなた愛してます、愛ならな、なんでこんなこと起きるんだよって言うんだけども、それは私たちの視点からは絶対わからないものです。それを知りたかったら聖書を真剣に読んでくださいってみんな言ってあげてください。もしそういう人がいたら、どうしてそうなのか、聖書に答えがありますよ。そしてこのアッシリアという存在が人間の目から見ると神の御心と結びついているとは思わないんですけども、実は神様の御心と結びついているわけですね。しかしそういうふうに思いたくないものがこのアッシリアを倒そうとして、 もう戦いを挑んでしまうんですけども、どんなにこちら側から見ると 100% 勝ち目があると思っても、こちら側には神の御心が原因で存在している理由がありますから、それに勝てないわけです。そしてその結果ですね、こういうふうに言いました。で、今何を言ってるかというと、彼らを見て南ユダ王国が絶対にアッシリアを倒るなっていうことを言ってるんです。しかし実際はヒゼキヤ王がアッシリアに媚びてたりしてたんですよね。で、20章の2節、その時主はアモツの子イザヤによって語られたこうである。言ってあなたの腰の荒布の時、まあ、この腰の荒布っていうのは預言者の象徴的なあのユニフォームみたいなもんで、この格好をしてれば あいつ預言者かなと思うわけですね。あのカルバリチャペルだとこういう格好してる人がいなくて、あのジーパンにですね T シャツって格好の牧師がたくさんいますけども、まあカトリックだとですねこういうガウンみたいのが着ますから、そういうのが象徴なんですけども、その腰の荒布の時あなたの足の履物を脱げ、それで彼はそのようにして裸になり裸足で歩いたっていうんですね。それは何を象徴しているか分かりますか。一つはアッシリアに戦いを挑むエジプト、クシュ王国は裸のようにして滅びてしまう。もう一つは南ユダ王国に対するメッセージです。もしあなたがアッシリアを頼るなら、人間的なものを頼みにするなら、あなたは丸裸にされちゃうよっていうんです。それがあまりにも激しいメッセージだったので、そしてそれは確実なメッセージなので、このような過激な姿をしてですね、私が今そういう姿で言ったらそこの交番の人がやってくると思いますけどそういう姿でメッセージしたわけです。そしてそのことが、主が何を言ってるかで、その時主は仰せられた、私のしもべイザヤが3年間エジプトとクシュに対する印として、3年間この格好でいたんですよ牧師大丈夫ですかって思いますよね。で、また前兆としてって書いてあります。裸になり裸足で歩いたように、アッシリアの王はエジプトの虜、クシュの捕囚の民を若い者も年寄りも裸にし、裸足にし、尻をまくり、エジプトの隠しどころをむき出しにして連れていく。つまりさっきのあれじゃないけど、履いてますよって言うんだけど履いてないんですよ。それぐらい無力にされちゃうんです。そして人々はクシュを頼みとし、エジプトを栄えとして、つまり人間的なものを頼みとしていたので、おののきを恥じる。その日って書いてますね。この海辺の住民、つまりペリシテ人です。ペリシテ人は言う、見よ、アッシリアの王の手から救ってもらおうと助けを求めて逃げてきた私たちの拠り所、どこですか。クシュです。エジプトです。拠り所はこの始末だ。私たちはどうして逃れることができようか。で、最終的にですね、この予言っていうのが、この終末時代に何が起きることを言ってるかっていうと、最後反キリストがですね、もう今イスラエルがこのように反ユダヤ主義で、もう悪いのはあのハマースがですね、このロケット弾を撃ち込んだことはもう誰も言わないですよね。そしてもうユダヤ人がもう全て悪いみたいなこと言われてますよね。で、パレスチナの国旗なんかをこういうふうに上げて、そして世界中でデモが行われてますね。で、実際に反キリストが現れた時に、そのような反ユダヤ主義が起こって、そしてイスラエルは自分で自分の国を守れないっていう、そういうところに立たされちゃうんです。その時に何をするかというと、軍事的な守りをこの反キリストと同盟を組んでしまうんです。その時に7年間の大患難が彼らを襲います。この人間的な頼み、神様の方が考えるとですね、なんでそんな人間的なものは頼みとなると思うのっていう、それは私のシナリオを実現しようとしているからなんです。私のシナリオを実現するとしようとする、必ず人間は自分の人間的なものを頼みとするんです。それが私の差なんです。ちょっとピリピリの手紙の3章読んで終わりましょうね。まあ、パウロもですね、先ほどあの罪と戦うときにですね、自分のものを持って戦おうとしたんですけど、戦えませんでしたね。敗北してしまいました。
ちょっと3章の、そうですね、2節から読みますね。ピリピリというのだけの3章の人、どうか犬に気をつけてくださいっていうのは、この犬っていうのは最近は犬っていうのはお犬様ですから言えないですけども、この犬っていうのは人間的なものを頼みにする影響をもたらす人です。意外とクリスチャンが少なくないんです。皆さんはその人たち気をつけていないと最後こうなっちゃうんですよ。そして悪い働き人に同じです。悪い働き人に気をつけてください。肉体だけの割礼のものに気をつけてください。まあ上辺だけってことですね。神の御霊によって礼拝をし、キリストイエスを誇り、人間的なものを頼みとしない私たちの方こそ割礼のものなのです。でなぜ人間的なものを頼みとするのか。ただし私は人間的なものにおいて頼むところがあります。いくつあるんですか。もし他の人が人間的なものに頼むところがあるとなら、私はそれ以上だって言うんです。どんなものを彼はそれ以上と言っているんです。一つは、私は8日目の割礼を受け、イスラエルの民族に属し、ベニヤミンの別れのものです。生粋のヘブル人で、律法についてはパリサイ人、その熱心は教会を迫害したほどで、律法による義について、ね、まあ、非難されるところのないものですって言ったんです。だから人間的なものを頼みとするなら、これ以上のものを持っている人物が他にいるかって言ったんですね。7つ書いてありました。そしてしかし私にとって得であった。なんでこれらが得なんですか。時々クリスチャンがこれを得に教会に来ます。私にとって得です。私にとって得か得じゃないかで考えてるだけなんです。やってることが、私たちがイエス・キリストを信じてるっていうのは私にとって得か得じゃないかじゃないです。そして私にとって得であったこのようなものを皆、私はキリストのように損と思うようになりましたって言うんです。まさにこれ損ですよね。人間的なものを頼みにして最後丸裸ですから。そしてそれどころか私の師であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさの上に一切のことを損と思っているって言うんです。つまり人間的なものっていうのは誰の素晴らしさが現れるんですか。
自分
のためですよ。だから自分にとって得っていうのは何かだ、これは私の素晴らしさが現れるかな、自分が特別に思われるかなってことを してるっていうことなんです。意外と教会でやってるんですよ。それは皆さんがそうだと言ってるわけじゃないんで、はっきり言います。犬です。犬なんですよ。そして一切のことを損と思っています。なぜかというと、それはキリストの素晴らしさが現れることには全くならないよっていうことなんですね。私はキリストのために全てのものを捨ててそれを散り焼くと思っています。それは私にはキリストへ、またキリストの中にあるものと認められは書いてありました。キリストの中にあるものと認められるっていうのが重要なんです。ところが教会に来て牧師に認められる、人に認められる、その方がモチベーションが上がるんだよね、頑張れるんだよねって言うんですけど、その頑張りっていうのは最後は裸にされちゃう頑張りなんです。そして立法による自分の義ではなく、キリストを信じる信仰の義、すなわち信仰に基づいた、つまりキリストがしてくださったことに基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。私はキリストとその復活の力を知り、キリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、十一節何て書いてあります。どうにかして死者の中からの復活に達したいんだということなんです。私たちがキリストの素晴らしさと何が結びついているかというと、このキリストの復活の力に預かるということがクリスチャンの目的なんだなということが分かるんですね。皆さん、犬にならないでください。犬っていうのは自分にとって得か得じゃないかで物事をしている人のことです。この業界にはいないですよ。これだけ学んでるんですから、いるはずがないです。どうか私たちがですね、この復活の力に預かってキリストの素晴らしさが人々に現れるように祈りの時を持ちましょう。どうぞ祈りください。